ラジオカワオ。
皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。明日から3連休、パーソナリティの上条英子です。はい、そしてですね、今週は諸事情により私一人のトークとなっております。一人喋りでございますので、まあ一人で喋って突っ込んだりとか、一人で喋ってボケたりとかするかもしれませんけれども、その辺はご容赦いただきたく、ぜひ温かい耳で聞いてください。はい、というわけでね、明日から3連休ですね。2月の11、12、13です。で、2022年の3連休は皆さん何回やるかご存知ですか？まあ3連休以上かな。はい、2022年はですね、9回あるそうです。相当多いです。はい、去年はですね、3連休以上は6回だったそうなので多いですね。で、本当に1月2月とね、まあ、3連休ありますし、まあ、この後も3連休ありますんです。で、割とね、休みが続くのが多いというのが2022年の特徴なんですけれども、まあ、2月11、12、13、皆さん3連休何をして過ごされますでしょうか。まあ、でもね、まだオミクロン株が猛威を振るっていますので、おうち時間、おうちでね、過ごされるっていう方が多いかなと思います。でね、あの学校閉鎖とか学級閉鎖、または保育園とか幼稚園の閉鎖なんかも相次いでいるということで、まだまだいろいろ心配がつきませんけれども、まあ、そのオミクロン株の、ためにですね、やはりちょっと春のイベント中止になってしまうものが多く、で3月の19、20で松戸駅東口ほこ展が行われるはずだったんですけれども、こちらも残念ながら中止ということになってしまいました。私もちょっとこれにはね、あの参加させていただく予定だったんですけれども、はい、あのステージの方でね、ちょっと MC をさせていただく予定だったんですけれども、そちらもちょっと中止ということで、またね、あのすっかり明けて元気に楽しくイベントができる日が早く来ないかなと思っています。はい、で、そんなコロナウイルス、新型コロナウイルスのワクチンのことなんですけれども、皆さんね、3回目のワクチンお待ちになっている方が多いと思います。65歳以上の方はね、もう接種始まっている方もたくさんいらっしゃるんですけれども、64歳以下の3回目新型コロナワクチン接種間隔の前倒しについてというお知らせが市の方から来ておりますので、こちらをご紹介したいと思います。現在65歳以上の3回目接種対象者については、すでに接種間隔を6ヶ月に前倒ししています。6ヶ月間に前倒ししていますが、新型コロナウイルスの新規感染者の増加を踏まえ、市内における3回目のワクチン接種を希望されている方により早く接種していただくため、64歳以下の接種間隔を7ヶ月後から6ヶ月後へ1ヶ月前倒ししますとのことなんですね。接種券は順次発送しており、64歳以下ですでに接種券の届いている方、今後接種券が届く方、ともに2回目接種の6ヶ月後から予約可能となりますということで、接種券の発送予約スケジュールなんですが、2回目の接種完了月が令和3年8月の方は、接種券発送予定日が2月14日月曜日、予約受付開始日が2月15日火曜日の朝8時30分からだそうです。そして令和3年9月が接種完了月の方は、接種券発送が2月21日月曜日、予約受付開始日は2月22日火曜日8時30分からということです。で、予約方法はですね、一番最初に予約を皆さんされたと思います、インターネットでのワクチン予約サイトでの予約と、松戸市ワクチン接種コールセンターというのがあります。そちらでも受付されているそうです。受付時間は8時30分から17時、土日祝日を含むということですね。電話番号申し上げます。フリーダイヤル 0120-684-389 0120-684-389 6843839です。なのでね、3回目のコロナワクチンの接種ですね、前倒しということですので、お問い合わせなどもこちらコールセンターの方で受け付けてくださると思います。私もね、3回目の接種の予約をさせていただいてます。で、一応予約だけなんですけれども、これも1回目2回目と同じ方法でできましたので、もうね、接種券来てる方はパッと予約した方がいいと思います。それとですね、このワクチンについて皆さんね、1回目2回目とやったメーカーと3回目が違うとどんなことが起きるんだろうっていうね、心配をされてる方多いと思うんですね。で、私の周りにも結構いまして、1回目2回目がファイザーだったから3回目もファイザーがいいって言ってる人もいれば、逆もあってモデルナがねいいって言ってる方もいて、どうなんだろうと思いまして、でこちらはですね、厚生労働省からの資料なんですけれども、これをちょっとねご紹介させていただきます。で、1回目2回目3回目これね、1回目2回目とね3回目が会社が違っても全く問題ありませんというのが結論なんですね。で、効果として1、2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田モデルナ社ワクチンを受けた場合のいずれにおいても抗体価は十分上昇するということなんですね。なので安心して受けていただければなと思います。で、あとはやっぱり心配なのは副反応だったりとかなと思うんですけれども、ファイザー社および武田モデルナ社の薬事承認において3回目の接種後7日以内の副反応は1、2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1、2回目と同様の症状が見られましたということなんですね。ご自身の副反応は皆さんご存知かなと思うんですけれども、そんなのをまた想像しといていただければいいんじゃないかと思うんですが、この間ですね、テレビでちょっと3回目接種、交互接種で抗体量はどうなるのかということをちょっと特集していたんですけれども、これすごく興味深くて、そうなんだって思ったんですが、1回目2回目が両方ともモデルナ、3回目もモデルナっていう場合と、1回目2回目モデルナ、次ファイザーっていう場合ですね、その他に1回目2回目ファイザー、3回目もファイザーっていう場合と、1回目2回目ファイザー、3回目モデルナというもので、どれが一番抗体量がアップしたかっていうのを調べたところ、ファイザー、ファイザー、モデルナが 31.7 倍で1位でした。だそうなんですよ。で、その次がファイザー、ファイザー、ファイザーで20倍、その次にモデルナ、モデルナ、ファイザーで 11.5 倍、でモデルナ、モデルナ、モデルナだと 10.2 倍ということで、これね、どれをとってもそれだけ抗体量がアップするということなんで、これOK の数字なんですけれども、このファイザー、ファイザー、モデルナが結構ね、私の周りにはね、嫌だって言ってる人が多いんですね。なんだけど、一番これ抗体量アップするということなので、はい、皆さん安心して違う会社のを受けていただけたらいいなと思います。で、逆にね、ファイザーがいいって言って待ってるとどんどんどんどん遅くなっちゃったりとか、そういうこともあるそうなので、いろいろとね、お医者様のお話とか聞いても、会社に限らずちゃんと抗体量をアップするので、ぜひ受けてくださいっていうお話をしておられました。なのでね、ぜひ皆さん予約をして早めに3回目を受けていただくといいと思います。で、3回目の接種をした人の方がしていない人よりも新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないということは間違いなく言われていますので、ここでね、皆さんワクチンをもう一回打って、ね、感染を防いで、なんとかこの今の、ね、状態を抜け出したいなとみんな思ってると思いますので、ぜひご参考までに参考になさっていただけたらなと思います。続きまして、松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今回の話題は、松戸、来てみて松戸に親子体験型複合レストランキッズスペース、ドローン教室併設という記事です。遊べるダイニング四角いみかんが1月28日旧伊勢丹松戸店跡の商業施設来てみて松戸10階にオープンしました。 四角いみかんはイタリアンを中心としたレストランと大型遊具が設置されたキッズスペース、ドローン教室、ワークショップエリアで構成される親子体験型複合レストランです。経営する世界未来はソフトウェアの開発会社で新規事業として開業したということです。同社の広報担当者は、飲食店企業のソフトウェア開発を長年行ってきた中で飲食店運営のノウハウを蓄積してきました。当社自ら飲食店を開業することにより、コロナ禍の中で業界に新しい風を起こし、大切な人と食事をする時間が楽しいものになればという思いから、新しい飲食店の在り方を模索していますと話されています。レストランは50種類以上のパスタなどをイタリアンを中心に展開、生ウニのクリームパスタ、ナスとベーコンのトマトパスタなどを提供します。飲料は現在アップルジュースなどのソフトドリンクのみですが、まん延防止等重点措置の解除後はアルコール飲料の販売も予定しているとのことです。キッズスペースは大型遊具が設置され、保護者同伴のもと自由に遊ぶことができます。時間制料金、子ども・保護者とも15分100円のほか、1日パック・イブニングパックなどパック料金が設定されています。パック料金は平日と休日で料金が異なります。会員登録するとパック料金がそれぞれ100円引きになります。ドローン教室では操縦体験、これはですね、ワンバッテリー約10分500円だそうです。ドローン遊び放題、こちらは30分1000円など、親子でドローンの操縦を楽しめるメニューを用意しています。ドローンを使ったプログラミングスクールの受講生も募集しています。ワークショップエリアでは月に2回親子で体験できるイベントを開催。2月6日にはオリジナルのマイバッグを制作するイベントが12時、13時、30分、15時の3回開かれます。こちらは参加費500円です。広報担当者は、店名は子どもたちへの公募で決めました。言葉の響きで選びましたが、発案者の子どもの、みかんは丸いがみかんが四角だと面白いという言葉が印象に残りました。こうあるべき、これが普通、そんな従来の固定概念を翻すような新しい形態の飲食店の在り方を想像していくのにマッチしましたと話されています。今後はワークショップエリアを地域の方々に無料で開放することで、各種イベント開催や交流の場にして地域の方との交流を深めていきたいです。レストランでは地元の農家が生産する食材を使ったメニューの開発や物販スペースでの販売なども計画しています。当店が市のプラットフォームになるような店作りができたらと意気込まれています。営業時間は11時から19時、ラストオーダーまん延防止等重点措置解除後は21時とのことです。はい、ちょっと長めの記事でしたけれども、ごめんなさいね、さっき翻して覆すでした、覆すようなんですね。はい、で、ちょっとね、食事と遊びを一緒にするっていう感覚がすごいなって思ってて、まあ、大人も子供も楽しめて、でいろいろ新しい体験もできるって、本当に新しいタイプのお店ですよね。体験型複合レストランですから、お子さんが遊んでる時に、まあ大人はねちょっとご飯食べたり、まあ、アルコールも提供もあるってことで飲んだりもできるっていうことで、どんな風になるんだろうとちょっとね、なんとなく想像はまだつかないんですけれども、オープンして、ね、落ち着いて、もしこのマンボウがね終わって、でそれで普通になってみた時にどんな感じなのか、ちょっとね覗いてみたいなと思います。ね、いろいろ来てみて、松戸は他にもね楽しいお店ありますので、もしよかったらね皆さんぜひお立ち寄りください。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。続きまして、おすすめ簡単クッキングのコーナーです。はい、一人で勝手に盛り上げております。はい、おすすめ簡単クッキングのコーナー、こちらはですね、私上條がおすすめする簡単なお料理をご紹介するコーナーなんですけれども、こちらはですね、スナックかんこどり木曜日担当チーママのそば打ち職人でもあるちゃんいちさんの作るお通しクッキングと連動コラボしてお送りしているコーナーです。はい、先週のですね、ちゃんいちさんのクッキングはですね、またこれすごく美味しそうだったんですけど、菜の花チャンプルーでした。 でチャンプルっていうとやっぱりゴーヤとかね、そういうのちょっと思い浮かべますけれども、春を感じるお料理ということで菜の花、もうね私菜の花大好きなんですね。でもういつもいつも菜の花食べたいんですけど、私はねもうずっとからし合いとかでいいんですけれどもね、あんまりあの家の中でねからし合いばっかり作ってるとちょっと飽きたりとかもしちゃいますのでね、飽きないようにということを考えるとすごくいいメニューだなと思いました。しかも栄養もすごくねバランスも整ってると思いますので、ちょっと作り方のご紹介をさせていただきます。菜の花チャンプルー、1、フライパンに油をひき、溶き卵を流し入れ、軽く混ぜたらお皿に取ります。2、豚バラ肉を焼き、色が変わったら皿に取ります。3、みじん切りのにんにく、生姜、くし切りの玉ねぎを炒め、しんなりしたら菜の花、お好きなきのこ、薄切りにした厚揚げを加えます。4、塩コショウ、オイスターソースで味をつけ、卵と豚肉を戻したら完成。かつお節をのせ、お好みでからしを添えて召し上がれとのことです。すごくね彩りも綺麗で、まあ、栄養バランスもいいし、やっぱりね最後のねこの鰹節、これポイントですね。うん、お酒のおつまみにもなるし、ご飯のおかずにもなるし、これねお弁当とかに入ってても絶対美味しいと思います。はい、皆さんよかったらゴーヤにとらわれずね、ぜひチャンプルー、菜の花チャンプルー作ってみてください。そして私が先週ご紹介させていただきました山芋のチーズ焼きも作ってくださいました。毎週ありがとうございます。もうね画面からそのカリカリが伝わってくるようないい焼き加減で、パリッとねふわっと美味しいと言っていただきました。よかったです、ありがとうございました。そして今週の私のクッキングなんですけれども、今週のですねメニューは鶏胸肉とナッツのマヨコショウ照り焼きです。はい、なんかいろんなものがね入ってるんで頭がちょっと混乱しそうですけれども、私ねあのこれこのね鶏胸肉とナッツのマヨコショウ照り焼きという名前ではありますが、今回ですね鶏胸肉を美味しく焼くというところを重点的にちょっとねご説明したいと思います。で鶏胸肉って、まあ、前にもちょっとお話ししたと思うんですけども、安いしとっても栄養があってタンパク質豊富、低脂肪ということで非常に体にいい食材なんですよね。で鶏胸肉ってでもねどうしても硬くなりがちで、しっかり火を通そうと思うとめちゃめちゃ硬くなっちゃって、なんか歯ごたえもすごいことになっちゃうっていうね、そういうものなんですけれども、まあもしかしたらこのねあの配信は料理作りのベテランさんもたくさん聞いてるので、そんなの知ってるわよっていうね、あのそんなの常識よってご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ちょっとこれをやれば絶対鶏胸柔らかく焼けるよっていう方法を先にお伝えして、それを使ったものというふうに思っていただければなと思います。まずねその鶏胸肉を美味しく焼く方法の下処理なんですけれども、これね本当に簡単なんで覚えておくといいです。いいですっていうかね本当に、鶏の胸肉1枚これを使いますが、鶏胸肉1枚を皮を取って一口大に切ります。食べやすい大きさでいいと思います。そしてその鶏肉をですねビニール袋にポンと入れちゃいます。そこにお酒、日本酒大さじ1杯、片栗粉大さじ1杯、塩そうですね2つまみぐらいかな少々を入れて、そのままビニールの中に全部入れちゃって揉みます。揉み揉み揉んで全体馴染んだら5分ぐらい放置します。もう冬ですからその場にポンと置いちゃっていいと思います。夏なら冷蔵庫かなと思いますけどね。これがねできてればどんな炒め料理にも美味しくいけます。で今日はそのマヨコショウ照り焼きねプラスナッツっていうのをご紹介したいと思います。1、フライパンに油を敷いて弱火でじっくり胸肉を炒めます。でここがポイントで、しっかり火を通して食べたいんですけれども、じっくりやると大体カチカチになっちゃうんですが、この下処理をすれば本当にね信じられないぐらいソフトに食べることができます。2、その胸肉が炒まったら調味料を加えます。マヨネーズ大さじ1、みりん大さじ1、醤油大さじ半分ですね。これを入れて 胡椒も入れてください。黒胡椒がいいです。粗挽き黒胡椒が一番いいです。で、これを絡めつつ、そこにナッツを加えます。ナッツ、これお好みなんですけれども、鶏肉とカシューナッツ炒めってありますよね、よく中華に。まあ、イメージはあんな風なビジュアルなんですけれども、食塩、油、無添加のカシューナッツ、アーモンド、クルミの3種が入ったナッツが、ミックスナッツ。これ、いわゆる私はオメガ3兄弟って呼んでるんですけども、オメガ3が豊富なね、体にいいと言われているナッツ3種類ですね。こちらを、もう無造作にバラバラバラっと好きなだけ入れてください。そして先ほどの調味料ね、マヨネーズ、みりん、醤油、胡椒でこう絡めていただいて、いい感じに照りがついたら出来上がりです。最後にもう一振り黒胡椒をたっぷりめにするとピリッとして美味しいです。で、これはね、大人のおつまみにすごくいいですし、ご飯にももちろん合います。はい。なので、この調味料を使ってやるとこんな感じの、マヨ、胡椒、照り焼きになるんですけれども、これね、さっきの下処理したものをケチャップとバターでやるとナポリタン風になったりとか、レモンとお塩でやったりするとさっぱりになるし、どんな味付けでもできますので、もしね、鶏胸肉を料理するときはさっきの下処理をしてやってみてください。騙されたと思ってやってみてください。もうね、信じられないぐらいふわふわで柔らかくってね、しかも中までちゃんと火が通って美味しくなりますんでね、ぜひお試しいただきたいと思います。以上、おすすめ簡単クッキングのコーナーでした。続きまして、今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。このコーナーはラジオポアロ本館では楽曲のご説明のみになりますが、 YouTube 別館では楽曲もお聴きいただけます。今週の一曲はですね、郷ひろみさんでまた会えるという曲です。これですね、1978年のリリースなんですけれども、大変有名なリンゴ殺人事件の B 面なんですね。で、私ムーとかムー一族っていうドラマ、まあ、知ってる方は相当いい感じの年だと思います。私と近い方が多いと思うんですけど、大好きで、なんて言うんだろうな、かっこいい、面白いで、役者さんたちうまい、そしてなんか構成が新しいみたいなのが全部詰まったようなドラマだったなと。生放送とかあってね、ドラマなのに。それとか、あとラジオとのコラボがあったりとか、いろんなゲストの方がいらっしゃって、ただ歩くだけの通行人になったりとか、そういうすごい面白い試みが多かったんですね。で、この頃、まあ、この頃の横尾忠則さんのオープニングイラストとかもすごい好きでしたし、もう大好きで、もう夢中になって見てたんですけれども、郷ひろみさんも好きだったんですね。で、まあ、この中ではリンゴ殺人事件を歌ってましたし、まあ、他にもね、お化けのロックのが先かな、うん、それとか、あと結構挿入歌っていうのが多くてね、日吉美美さんの夜前事とか、いろんな名曲が生まれてるんですけれども、やっぱりそうなるとですね、シングルレコードを買うわけですね、子供の私は。でシングルレコードを買って、で B 面を聞いたらなんかかっこいい、いいなと思って、そこからまた郷ひろみさんがもっと好きになるっていうね、パターンだったんですけれども、なかなか多分、まあ、聞くチャンスもない感じの方が多いかなと。まあ、よっぽど郷ひろみさん好きとかっていう方はご存知かもしれないんですけれども、あんまり普通に聞かれることも少ない曲かなと思うし、私はとっても好きなので、ちょっとこちらをご紹介したいと思います。聞いてください。郷ひろみ、また会える。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信まで、バイバイ。ラジオポアロ。